芥川龍之介作、ジュリアの吉助。一、ジュリアの吉助は、肥前の国、その記号り、浦上村の山であった。早く父母に別れたので、幼少の時から土地の音名三郎寺というものの下男になった。が、生来愚鈍な彼は、始終褒媒のなぶり者にされて、牛馬同様な戦役に服さなければならなかった。その吉助が18区の時、三郎寺の一人娘の金という女に化粧をした。金はもちろん、この下男の蓮母の心などは顧みなかった。のみならず、人の悪い褒媒は、早くもそれに気がつくと、いよいよ彼を長老した。吉助は、愚物ながら、悶々の情にこらえなかったものと見えて、あるよ、密かに、住み慣れた三郎寺の家を出奔した。それから三年の間、吉助の消息は用として誰も知るものがなかった。が、その後彼は、乞食のような姿になって、再び浦上村へ帰ってきた。そうして、元の通り、三郎寺に召し使われることになった。次来彼は、褒媒の軽蔑も意図しないで、ただ、まめまめしく仕えていた。ことに、娘の金に対しては、飼い犬よりもさらに忠実だった。娘は、この時、すでに婿を迎えて、誰も羨むような夫婦仲であった。こうして、一二年の歳月は何事もなく過ぎていった。が、その間に褒媒は、吉助の挙動になんとなく不審なところのあるのを嗅ぎつけた。そこで彼らは好奇心に駆られて注意深く彼を監視し始めた。すると果たして、吉助は朝夕一度ずつ額に十字を隠して祈祷を捧げることを発見した。彼らはすぐにその胸を三郎寺に訴えた。三郎寺も、江南を恐れたと見えて、即座に、彼を浦上村の大官所へ引き渡した。彼は、取り手の役人に囲まれて、長崎の牢屋へ送られた時も、さらに悪びれる景色を示さなかった。いや、伝説によれば、愚物の吉助の顔が、その時はまるで天井の光に変焼されたかと思うほど、不思議な威厳に満ちていた、ということであった。二、奉行の前に引き出された吉助は、素直にキリシタン宗門を奉ずるものだと白状した。それから、彼と奉行との間には、こういう問答が交換された。奉行。
その方どもの宗門心は、何と申すぞ。
吉助。
ベレンの国の御若君、
S キリスト様、並びに隣国のご息女サンタマリア様でござる。
奉行、
その者どもはいかなる姿をいたしておるぞ。
吉助、
我ら夢に見立てまつる S キリスト様は、紫の大振り袖を召させたもうた美しい若衆の御姿でござる。また、サンタマリア姫は、金糸銀糸の縫いをされた貝取りの御姿と拝み申す。
奉行、
その者どもが宗門神となったは、いかなる言われがあるぞ。
吉助、
S キリスト様、サンタマリア姫に恋をなされ、焦がれ死にに果てさせたもうたによって、我と同じ苦しみに悩む者を救うてとらしょうとおぼしめし、宗門神となられた下でござる。
奉行、
その方は、いずこの何者よりさような教を伝授されたぞ。
吉助、
我ら三年の間、諸将を経巡ったことがござる。その折、去る海辺にて、見知らぬ公望人より伝授を受け申した。
奉行、
伝授するには、いかなる儀式を行うたぞ。
吉助、
御水を頂戴いたしいてから、ジュリアノと申す名を賜ってござる。
奉行、
して、その公望人は、その後、いずこへ赴いたぞ。
吉助、
さればけうなことでござる。檻から荒れ狂うた波を踏んで、伊豆方へか姿を隠し申した。
奉行、
この後に及んで空ごとを申したら、その分には差し置くまいぞ。
吉助、
なんで偽りなどを申し上げおず、みな紛れない真実でござる。
奉行は、吉助の申し状を不思議に思った。それは、今まで調べられたどのキリシタン門徒の申し状とも、全く変わったものであった。が、奉行が何度吟味を重ねても、頑として吉助は彼の述べたところを翻さなかった。
三、ジュリアの吉助は、ついに天下の大法通り、達啓に処せられることになった。その日彼は、町中を引き回された上、サントモンタニの下の刑場で、無残にも、貼り付けにかけられた。貼り付け柱は、周囲の竹洗いの上に、ひときわ高く十字を描いていた。彼は、天を仰ぎながら、何度も高々と祈祷を唱えて、恐れげもなく、否認の槍を受けた。その祈祷の声とともに、彼の頭上の天には一段の油雲が湧き出て、 ほどなく凄まじい大雷雨が、灰然として京城へ降り注いだ。
再び天が晴れたとき、
貼り付け柱の上のジュリアの吉助は、すでに息が絶えていた。
が、竹洗いの外にいた人々は、今でも、
彼の祈祷の声が空中に漂っているような心持ちがした。
それは、
ベレンの国の若君様、今はいずこにましますか？御褒めたたえたまえ。
という、頑固素朴な祈祷だった。
彼の死骸を貼り付け柱から下ろしたとき、否認は皆、それが微妙な香りを放っているのに驚いた。
見ると、吉助の口の中からは、一本の白い百合の花が、不思議にも、みずみずしく咲き出ていた。
これが、長崎著聞集、公共維持、刑法破職団等に参見する、ジュリアの吉助の一生である。そうしてまた、日本の殉教者中、最も、私の愛している、神聖な、愚人の一生である。
大正8年8月。